5. 認知症サポーターをご存知ですか？認知症になっても暮らしやすい地域にしていくため、みんなで認知症を知っていくことが大切です。認知症サポーターって？認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症のある人やその家族を温かく見守る応援者です。播磨町では、延べ4000人を超える認知症サポーターがいます。認知症になっても暮らしやすい地域にしていくため、みんなで認知症を知っていくことが大切です。認知症サポーターになるには、1、認知症サポーター養成講座の開催日時、受講人数、場所を検討し、播磨町地域包括支援センターへお電話ください。電話 079-435-1841。 開催場所として福祉幸せセンターを利用することもできます。 2. 講師紹介を行い、認知症サポーター養成講座を受講していただき、教材とサポーターカードをお渡ししています。認知症サポーター養成講座、日時10月19日火曜日14時から15時30分、21日木曜日18時30分から20時、場所、播磨町福祉幸せセンター3階会議室、定員先着20人、申し込み問い合わせ、播磨町地域包括支援センター、電話 079-435-1841。 当番認知症教室。ご自身や家族が認知症と診断され、認知症ってどんな病気？この先どうなるの？家族はどう関わればいいの？と疑問や不安を抱えていませんか？ご本人やその家族、介護者、認知症の知識や対応方法などに関心のある人などを対象に、認知症教室を開催します。日時、10月21日、木曜日、午後2時から3時、講師、小野紀子、伊吹薬局薬剤師、会場、役場第一庁舎、3階 BC 会議室、定員先着20人、申し込み問い合わせ、当番認知症教室事務局、電話 079-441-8500。 月曜日、水曜日、金曜日、午前9時から正午。福祉グループ、電話 079-435-2361。 脳と体を鍛える脳活教室。認知症になる前の段階、軽度認知機能障害、MCI で運動と認知トレーニングを組み合わせたコグニサイズを実施することで、認知機能の低下を抑制することが分かっています。間違えて笑って試行錯誤しながらコグニサイズをやってみましょう。日時、10月28日、11月11日、18日、25日、12月9日、16日、23日、いずれも木曜日、午前10時から11時、場所、福祉会館3階、対象、65歳以上の町民で、次のいずれかに該当する人、物忘れ検診で認知症の疑いありと判定された人、MCI と診断された人、講師、池田睦美、スポーツクラブ21播磨、定員20人、申し込み問い合わせ、保険年金グループ、電話 079-435-2582。 現在、播磨町には2カ所の認知症カフェと1カ所の認知症家族の会があります。みんなで集まり交流しませんか？地域の人やボランティアの人も大歓迎です。認知症カフェ、認知症に関する相談に、認知症の方や その家族が気軽に立ち寄れる場所です。ゆきちゃんカフェ、毎月第4金曜日13時30分から15時30分、ゆきばあちゃんの家、南野添3丁目 16-7、参加費100円。野添カフェ、毎月第3金曜日14時から15時30分、野添拳銃公民館、参加費100円。認知症家族の会、認知症の人を介護する家族の日頃の悩みや思いを語り合い、介護のヒントや安心感を得られる場です。毎月第2土曜日13時30分から15時30分、ゆきばあちゃんの家、南野添3丁目 16-7、参加費100円。問い合わせ申し込み、播磨町地域包括支援センター認知症相談センター、電話079-435-1841、ファックス079-435-1730、 E メール hokatsu@harima-well.or.jp、 お気軽にお問い合わせください。認知症サポーターとしての活動、ゆきちゃんカフェ、認知症家族の会、自分たちも楽しみながらボランティアを、播磨町第1号認知症カフェの中村瑠璃子さん、安田信子さん、西田富子さん、下志光子さんにインタビュー。1、認知症家族の会やゆきちゃんカフェが始まったきっかけは？初期メンバーは20年ほど前に介護保険関係のお仕事として集まった場から有志が集まり、認知症の勉強もしようということで施設見学などに行っていました。その中で介護している家族などが参加されており、みんなで話を聞いたり相談に乗ることがありました。その過程でホイッポというボランティアグループを作り集まっていたので、その集まりが自然と認知症の方を介護する家族の相談の場となりました。当初は福祉幸せセンターで活動していましたが、2年前に場所をゆきばあちゃんの家に変更し、現在では毎月1回第2土曜日の午後に認知症家族の会、第4金曜日の午後にゆきちゃんカフェを開催しています。2、活動内容は、認知症のことを学び、悩みを抱えている家族や本人の話を聞き、受け止めた上で、時には自身の経験などからアドバイスをしたりします。集まって、ただ話をするだけでは緊張するため、飲食しながら気さくに参加できるような雰囲気を作ります。この活動のためのお菓子や飲み物を買いに行くことや、当日の鍵の開け閉め、場所の用意や片付け、掃除などを10人ほどいるメンバーで、交代制で負担のないように行っています。現在は感染症に配慮して飲食はしていません。3、この活動をしていていいな、嬉しいなと感じることは？ボランティアとしていつも頭にあるのは、ここに来た認知症の方や家族が楽しんでくれているだろうか、少しでも肩の荷が軽くなって帰られただろうか、役に立てているのかということです。けれど、来ていただいた方が気兼ねなく話をされたり、笑顔で過ごしたりして帰っていく姿を見ると嬉しいです。また、認知症の家族として本人と参加されていた方は、認知症である夫を連れ出す場がなかった。この会はみんなが理解してくれるため連れてきやすかったと話をされた時には、継続して活動しようという気持ちが湧いてきました。また自分自身のことも心配でもあるため、 認知症のことや予防方法を知ることができることが嬉しいです。4. 自分が認知症になった時を考えると、どんな町になればいい？活動を通して認知症のことを理解することができました。認知症のある方と接するようになりましたが、素敵な方ばかりです。町全体に理解者が増えれば、多くの人が認知症になっても、自分の住み慣れた家で長く暮らせるようになると思います。5. 今後の活動、どんな思いで継続していきますか？感染症の広がりにより、話し相手がいなくなり、家に閉じこもっている人がいると聞きます。認知症だけでなく、集まる場が必要であり、人と話をすることは、心や体の健康を保つ上でも必要なこととつくづく考えさせられます。集まる場を微力ながらボランティアとして継続していき、来た人がまた来よう、悩んでいたけどすっとした、味方になって聞いてくれる人がいた、と思えるような活動をしていきたいです。問い合わせ、播磨町地域包括支援センター、電話、079-435-1841